この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送局水曜日、人間病院、どうも徳松たけしです。
ジョゼンバイオです。
この番組はお互いの気になる部分、鬱陶しいところ、これは全て病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には、本物のお医者さんにも研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、まあ最近はね、まあずっと更新できてなかったんですけれど、またまあ定期的に配信できるようになってですね、まあ嬉しいな、嬉しい限りだなと、はい、まあやっぱりこれが僕の日常なのかなと、まあ思えるとこですね、はい、まあけどやっぱりこう改めてなんかその自分のキャパシティの狭さみたいなのを知ったので、寂しくもありますけどね、なんかやっぱりこうなんて言うんですかね、こうやっぱり本当だったら全部接したいし全部楽しみたいんですけれど、なんかそのまあ充実感っていうんでしょうかね、っていうのを得ると、行動範囲が異常に狭いことにへこんでますけどね、
は
い、
ああなるほどね、
なんかこの行動範囲の狭さに充実感を感じてることに幸せと同時に虚しさも感じてますけれど、
同じこと言ってんじゃん、
はい、まあ、いやいやちょっとそっちの方が伝わるかなと思って、はいはい、まあこれはしょうがないですね。そういう、まあ、
キャパを知るっていうのは逆に言えば、
はい、はい、
大事なものは大切にできるってことですから。
まあね、そこはちょっと僕は反論があるんですけど、ね。
いいよ宣
伝。なんでだよ、なんでだよ、なんでだ、もう俺が話したから反論いらねえじゃない
んだよ。本当なんだから。
いや本当な、いや本当だけど、けどまあ別に等しくとか言う必要もないですけど、まあ全部大事だとは思うんですけど、
ちゃんと配分できるっていうことだよ、
ああそうそうそう、ちゃんと配分、ああ、いい表現ですね、はい、ということで、まあそんな配分の話にもなってしまうかもしれませんが、お便り紹介したいと思います。ジョーデンバイオ先生、徳松さん、初めてメールします。前回一般病拝聴いたしました。私の軽い気持ちで送ったメールがお二人の命を危険にさらすとは思ってもみませんでした。私はただ大原ゆのちゃんのファンクラブに入っていいかどうか聞きたかっただけなんですが、まさかお二人が詐欺を働いていたとは。そういえばお便りを送ったタイミングがカフェ閉店を公表する直前だったと思います。まさかのタイミングで驚いたのを思い出しました。本日は前回の放送を聞き、お二人のお気持ちが少しでも楽になればと思い、一つだけお伝えしたいことがあります。多分みんな被害届を出さないので、前科はつきません。まだまだ何やっても大丈夫です。安心して新なんであの時ファンクラブを設立してください。それではこれからも楽しい配信をお楽しみにしております。田代正史ということでね、はい、前回一般の方から、はい、お便りが届きましたけれど、初めましてですね、正史さんとは。
3番4番あるよね、田代。
いやー、ちょっとこれはもう本当泣きそうですけどね。
ありがたい、お優しいですね。
やっぱりこうなんだ時放送局のリスナーさんはみんな尖ってますけど、みんな優しいですね。はい、
本当だね。
特勤ですけれど、はいはいはいはい。まあまあ、だからまあこれをね、まあ別にその鵜呑みにするわけじゃないですけれど、まあありがたく受け止めて、はい、まあこれからも前に進んでいきたいなと、はい、まあさすがにね。さすがに新ファンクラブは作らないですけれど、はい、まあなんかやっぱりこのね、正志さんとも楽しくやっていけたらなと、はい、
でもやっぱり望むことをやりたいよね。
それは自分がっていう意味ですか。
いや違いますよ。
ああ、望まれることを。
望まれることを、なんか、やりたいよね。
まあ、そうですね。そりゃそうですよ。たまにはね。まあ、たまにはね。そりゃ、やっぱり、人の役に立ちたいとまでは言わないですけれど、まあ、そりゃ、少なくとも僕を形成する一個の欲求としてそういう感情もありますから、はい。なんかそこをなんかちょっと肥大させてた、まあ自分を後悔してはいますけど、まあけど別にその気持ちが、なんていうの、全部を否定する必要はないので、なんかまあ、なんか人のためにっていうと、ね、いや、それはなんか、全部自分のためでしょうなんてすぐ言われちゃいますけど、まあ、人のためっていう言葉も存在していいんじゃないですかね。
そうだよ。
はい。そう思います。はい。だからそれが、まあ結局、その、配分の話ですから。はい。
あ、そう、
はい。
人のためっていうのを忘れずに、
はい。
自分のことだけやるっていうね。
いや、なんで。自分のことしかやってねえじゃねえか。まあまあまあ、そんなもんですけど、はい。まあまあ、けど、やっぱり、そうやって、いろいろね、この番組を通して関われた人たちとは、まあ、できれば楽しくやっていきたいですね。
そうだね。
だからやっぱりちゃんと、やっぱり今回のことでめげずにね、また何か、こう、新しいことを、はい、やっていきたいなと思っておりますので、ぜひ、また、ケンタンさんに村にも来てほしいですね。村に。
ああ、いいですね。
はい、はい、はい、はい。とってもいいと、とってもいいところなので、はい。まあ、僕は、通いで行ってますけれど、はい、はい。今んとこはね、はい。まあ、本当にありがとうございました、ということで。ありがとうございますっていうことで、なんか、晴れ晴れしてますもんね。僕と上田先生もなんかこのお便りのおかげで。
いや、やっぱりね、
なんか。
やっぱ何でもそうですけど、一言あるとっていうのはあります
ね。もうなんかこう、許されたわけじゃないですよ。許したわけじゃないですから、ね。なんかすごい、晴れ晴れしすぎかなって今僕は思ってますけれど。ま
あ、こういうとこちょっと僕もちょっとおかしいですけど。
まあまあまあまあ。
こういう一言あるとね。
そうですね。まあ人間味は感じてますけれど。
そうそう、楽になるし。
まあ、楽にはなりましたね、これは正直。はい。
そうそうそう。
まあまあまあまあまあまあ、けどちゃんとね、深く、こう、ね、受け止めて、はい。まあ今後も頑張っていきたいなということで、はい。ケンタさんありがとうございました。
ございます。
はい。ということでね。まあ、一向にファンクラブの方はまだ終わってないんですけれど。
9月中にはね。
はい、ああ、そうですね。9月中には。
ちょっといろいろあるんですよ。
いろいろ、そうですね。ちょっと時期的に。はい。まあまあまあ、僕もちょっとまだちょっと、なんだかバタバタしてまして。はい。すいません。はい。ということで、もう一つお便り来ておりますので、はい。ちなみにですね、ちょっと今回のこのお便りで最後になってしまうと思いますので、
ストックが
ぜひ皆様、診断メール、病気見つけましたメール報告など、info@nandeano.com もしくは、人間病院のブログ、なんであの時放送局のブログの方からメールフォームでお待ちしております。
そうですね、
はい、人間
病院。そんなに皆さん、うまく日常生きてるのかなと思いますけどね。
いえ、なんでだよ。いえ、それが妙、なんか医者妙理だみたいな話してたよ、先週。
まあ、病気がないことがね、まあまあ、いいこと
ないことがいいことですけど、まあ、もし、ちょっと体調が悪いという方がいらっしゃいましたら、お便り、そして、まあ、体調悪そうな人を見つけたら、報告いただければなと思っております。
そうですね。
まあ、という意味で、今回はこれは報告メールになると思うんですが、
はい、
はい。ラジオネーム、二人の不安さんからです。
はい、
こんにちは。もしかしなくても、私がおかしいのかもしれませんが、病気かなと思われる人を見つけたので診断をお願いします。古畑任三郎や、 杉下右京刑事コロンボは何らかの病気ではないですか。また彼らに準じた江戸川コナン、金田一はじめシャーロック・ホームズやエキュール・ポワロはどうでしょうか。さらに話を進めると片平渚や船越英一郎、山村もみじも患ってはいないでしょうか。中山忍は不幸な生い立ちでやむを得ず犯罪に手を染めてしまうという、今まで挙げた方とはまた異なる分類になるかと思います。いかがでしょうというね。はい、いかがでしょうって言われてもね。
お
ー、ありがとうございます。はい、これはまたちょっとね、メディアを通してなのでね、
うん、
難しい診断になりそうですね。
面白いお便りですけどね。
そうですね。まあ要するにこれあれですよね、テレビで見かけたんだけどっていうことですよね。
うん、
はいはいはい、なかなか難しいですけれど、
まあ、まあ、ねえ、でも今出てきたその登場人物、まあ全て共通している部分ありますからね。
そうですね、はい、これはまあなんていうんですか、こう探偵物というか
みたい
な、んかあれですね、事件簿みたいなやつですね。ちなみに中山忍さんは中山美穂さんの妹さんです。そうですね、はい、なるほど。まあ、この人たちは何かしらの病気なんじゃないか。いや、だからドラマの話ですよね。まず前提として。フィクションですけどね。はいはいはい。だからその、未だに、その東京ラブストーリーの最終的にカンチと付き合っちゃう女優さんが未だにちょっと悪いイメージあるみたいなもんですから。
はいはいはい。
あの方が実際どういう人か知らないですけれど、
うん、
やっぱ僕もやっぱ最終的にやっぱりあざとい、もう元祖あざといと言っていいんじゃないでしょうかね。
うんうんうん。
悪いイメージは確かに持ってますけれど、
うん、
まああんまりその世界線混ぜずに喋った方がいいんですかね。はい。
でも今回ちょっと難しいですね。
ちょっと探りながら話していきたいと思いますが。
何かはありますけどね。
何かやっぱあるんですね。
うん、
そこをちょっと微量ですけど見つけていきたいですね。
うん、もうすごい最新医療機器で
やらないと、ね、いと。ああ、そうですか。触診ではちょっと厳しいかなと。
触診では、とりあえず触診では見つかってないですね。
ああ、そうですか。異常なしということで。うん、はい。じゃあ、まあ、最終的になんかの機械の間を通ってもらおうかなと思いますが、うん、まあ、ね、よくある話からいくと、うん、まずなんか、そんなに事件起きるっていうことですよね、まず。
うん、
なんか、これはまあ、本当あるあるですけれど、
うん、
まあ、コナン君とかもね、うん、まあ、どういうペースか知んないですけど、隔週ぐらいで殺人現場に居合わせるわけじゃないですか。
まあそうですけど、
そんなことあるっていうね、よくそこはよく突っ込まれるじゃないですか、こういう
系の
ものって。まあまあまあまあまあまあまあ、そんなに人生で一回あるかないかでしょ、殺人現場に居合わせるっていうのはね。
まあでもね、人間まあ生きてれば
はい、
まあひょんなことから、
あ、はい、
まあいろんなことが舞い込んでくる人っているもので、
まあ
それはね、なんか普通に暮らしてんのにたまにこうぴょこって LINE でさ、
うん、
無一文になりましたって LINE が送られてくる人も
いるから。いや、まあそれは僕のことですけどね。はいはいはい。そんな LINE 無一文になりま、この度無一文になりましたっていう、
ね。ただ寝てるだけなのに、そういうことが舞い込んでくる人もいるわけ、
は
い、
ああ、もちろん、僕のことですけど、はいはいはいはい、はい。なるほどね、うん。ありますよね。だからまあ、
そんなに事件起きちゃうんですよね、だから。
ああ、いや、だから フィクションだからな、なんかちょっと、まあ、そこがちょっと今回難しいところですけれど、うん、まあまあ、けどそういうこともあるってことですね。
うん、それが顕著な人たちですわね。
まあ、そうそうそう、そうですね、そういうことですね。うん、まあ、こういう人たちは、なんかその、引き寄せてるみたいなところはやっぱありますけどね。
まあ、あるんでしょうね。
だからその根本的な問題として、その事件起きねえかなとは思ってるってことですよね、多分。
ああ、そうかもしれないですね。
はい、それは、絶対、古畑さんでも思ってると思います。右京さんでも。はい、はい。僕意外にこういう系のもの見ないんですよね。そう言われて気づきましたけど。
ああ、そうなんだ。
古畑任三郎は見ましたけど、
うん、
相棒も見たことないし、僕はあの、コナン君も、はい。コナン君の作者の前に書いてた刃はもうめちゃくちゃ見てましたけれど。
まあ、刃好きだもんね。
刃好きなんで、うん、は読んでましたけれど、うん、コナン君もあんまり好きじゃないし。
好きじゃない
っていうか、あんま、そう、だって見てないってそういうことなんじゃないですか。
ああ、そうか。
多分。はい。金田一少年の事件簿もなんか、まあ、あまりにも流行りすぎて見たことはありますけれど、
うん、
基本読むのしんどいかもしれないですね。
サスペンスに興味ないんだ。
ああ、サスペンスに興味ないですね。そういえば、ああいう、要するに山村もみじさんが出てくるようなのとか、
うん、
船越英一郎さんが出てくるようなやつ、全然見ないですね。うちの、なんか、女性家族はやっぱり大好きですね。よく、それもよく言いますよね。女性が結構サスペンス好きみたいなの。上田先生はどうですか、こういうサスペンスも、ああ、サスペンスものっていうのは。
好きですね。
あ、好きなんすか。
うん。
ああ、なるほどね。はいはいはい。そこもなんかちょっとひょっとしたらヒントがあるかもしれないですけれど。
だから、このメールもサスペンスって僕は見てますね。
うん、いや、まあそうですよね。なんかこのメールをきっかけにみたいなね。
うん。
なんかその、どこかしらか、キャーという、こうね、
うん、
叫び声が聞こえて事件が起きそうですけれど、
うん、
起きないんですよね。
今んとこ起きてない、ね、サスペンス嫌いの人の
今んとこ
なんかこう受け取り方じゃないですか。
あー、なるほどね、
うん、
いや、なんか僕今あ起きてないなって思ってるんですよ、すごく、
うん、
なんか全然サスペンス起きてほしいんですけれど、
で起き、うん、なんかサスペンスが起きないって分かっちゃっててるとこあるよね、徳松君は。
あー、どうせってことですか。
うん、
あ、
分かっちゃってんだよ、はい
はい
はい、
うん、うん、だから僕もこれあんまりいいコメンテーターではないと思うんですけれど、
うん、
あれね、なこれあのワイドなショーっていう番組があるんですよ、日曜日に。はい、まっちゃんがあの芸能人の視点から、まあ、ワイドショーを、まあ、語るみたいな番組で、まあ、やっぱりまっちゃん世代なんで、まあ、どうしても見ちゃうんですけれど、
うん、
ちょっと面白かったんですけれど、うん、最近ね、名前忘れちゃったんですけど、その、名古屋の人だと思うんですけど、ラッパーで有名な人がいるんですよ。すごい、コア表の。
ええ。
はいはい。で、最近よくバラエティとかでも見るようなラッパーの人で、
うん、
はい。で、まあ、その人が最近、そのワイドなショーにもコメンテーターとして出るんですけれど、はい。なんか、それ言ったらもうおしまいでしょって思ったんですけど、
うん。
どっちかって言ったら僕、タイプのコメントなのかなって思いましたけど、
うん、
まあ事件の内容は別として、
うん、
まあちょっとこう凄惨な事件が起きて、
うん、
みんながそこにコメントしてくんですけど、
うん
うん、そこでそのラッパーの人がなんか一言、
うん
うん、いやこれレアケースっしょっつったんですよ。 も
うほうほう、
はい。いや、こんなのいちいち気にしてたら。
呂布カルマ？
あ、そうそう、呂布。これ、レアケースっしょっつったんですよね。うん、はい、はい、うん。その事件に対してね。うん。いい、だから社会としてどうとか、家庭がとか、自分がとか、うん、考える必要ありますっつってたんですけど、
うん、
まあ、それ言ったらコメンテーターとして終わりだろうって思ったんですけれど、
そうですね。
いや、そうですよね。だから僕、ちょっとそういうとこあるかもしれないですね。
ああ、話し合うかもね。
だから別にあの、すかしてるわけじゃないと思うんですけれど、すかしてるわけじゃない、あんまりこんなことないっしょっていう、うん、この、すごい、なんか、家庭内でとか、そういう事件があった時に、
うん、
いや、もちろん、それは、どこでも起きうることなんですけど、
うん、
あくまでも、こう、相対的にというか、確率的で言うと、まあ、レアケースっしょ。っていうコメント一刀両断ですけれど、
うん、
まあまあまあまあまあだよねって僕は思ったんです。だからまあサスペンスもなんかすごく潜在的に掘り下げると、
うん、
どっかでんなわけねえだろっていう部分がね、
うん、
やっぱりあるわけじゃないですか、
うん、
なんかそのいやだからそれってもう世の中でいじり尽くされてるわけですよね、
うん、
だからそこにのめり込めない僕って何なんだろうっていうのはちょっと知りたくなってきました。なんかあの、うん、なんかなんていうんですかね、すごいすぐ死ぬじゃないですか、なんか、
うん、
なんかそのお金なんかお金返せとか言ってて、ドンってやったらゴンとか言って死ぬやつとか、
はいはいはい、
だいたい後頭部って死んじゃうやつとか、
うんう
ん、そんなにすぐ死ぬとか、
うん、
なんかすごい冷めちゃうんですよそこで、
うん、
いや本当になんかそのもっと殺しの動機が弱いんですよ。
あ、
なんか殺すつもりなかったのにとか、
うん
うん、まあ、もちろん恨んではいたんですけれど、
うん、
なんか僕からするとちょっと弱めだなって思う件が多くて、
うんう
ん、なんかトリックが前に来すぎて、
うん、
動機が弱いなって僕はいつも思ってますね。だからやっぱそういう視点からなんか僕の中でね、別にフィクションですから、なんかリアリティを求めてるわけじゃないんですけれど、
うん、
はい。だから僕が唯一好きだったサスペンスはあの時効警察っていうドラマで、はい。
うんうん、
あの時効になった事件をあの趣味で解決してるっていう刑事の話なんですけれど、はい。
うんうんうん、
あれだけはなんかこうスッと入ってきましたね。
なんで
趣味なんで、はい。
あ
うん、
小田切城だったからっていう。
いやそっちか、そっちかもしんない、うん、そう考えたら僕の見てるドラマの小田切城率高いかもしれないです、
うん、は
い、
人で見てるかもね。
あ、人で見てるかもしれないですね、はい、なんかそういう、まあもちろん、そういうのは僕が悪いっていうのは分かってるんですけれど、
うん、
まあ反面否めない部分はありますよね。
なるほど。
だからなぜ人はサスペンスにはまるのか、そしてそのサスペンスの中心人物はどういう病気なのかっていう、そしてそのサスペンスを冷めた目で見てしまう人間は果たしてどんな病気なのかっていう、サスペンスに迷い込んでる感じでしょうかね。
なるほど。
犯人は誰、犯人は誰だと、はい、
まあそうですね、サスペンス、うん、僕のサスペンスガンですよ。
ガンっていうのは目ってことですか。
そうですね、
はい、サスペンスガン、はい、
僕からするサスペンスガンからすると、
はい、
サスペンスにサスペンスは動機なんかどうでもいいんですよ。
ああ、やっぱりトリック重視なんですか。
そうですね。
うん、なるほどね。
だからその、はいはいはい、動機とか、ポンと小突いたら、花壇のヘリに言葉で死んじゃったみたいな
受け身取れやって思いますけどね。
あんなんもあれでいいんですよ、サスペンスは。
ああ、もういいんですね、スタートは。
うん、だからあれでいいんだ。もっとね、例えばリアルにとか、うん、もっと濃厚にって言うなら、なんだろうな、なんかバトル漫画とか見ればいいんじゃないですか。
いや、いや別に、いや別に、いや知らないですけど、バトル漫画であの、強敵倒しちゃったやつに、あの、アリバイ作ろうとするやついないでしょ、なんか。ラオウが人を殺めちゃった後にアリバイ作ろうとしたとこ見たことないでしょ。
そこを濃く見たい人はバトル漫画見ればいいと
思う。ああ、なるほどね。なぜ戦うことになったのか、なぜ、
そうそうそう。
殺めるに至ったかっていうね。ああ、動機ね。あ、だから何でもいいんだ。スタートが死だからね。
大体サスペンスの、まあそうですね、殺人の動機なんて、まあ大体不純ですから。
まあ大体支援です
よ、ね。大したことないですからね。
いや、まあまあまあ。まあまあまあ、僕が言っといてなんですけど、なんか大したこと、なんか、
ジャンルが違うだけですよ。
ああ、うん、そうなんですね。
トリックを楽しむみたいなね。まあそういうところを楽しむのがまあサスペンスですから。
ああ、その後をどうごまかしていくかっていうことですね。
そう、ごまかしですね。うん。
ああ、ほんでよくまあ船越英一郎なんかもこれもよく言いますけど、最後絶対崖の上で喋るじゃないですか。
そうですね。
やっぱどうでもいい話だから崖の上で喋ってるんですね、なんかあれ。
まあオチが、こうでしたって、まあトリックがこうでしたっていう、まあ、そのトリックが大事ですから、まあ、シチュエーションがどうでもいいんですよ。
うん、いやけどその後
は、まあ、崖の上でいいってことですか、ね、
うん、だからで中山忍がなんか私だって本当は殺すつもりなかったけど許せなかったのっていうシーンとかも、
うん、
なんかそうでもないなって思いながら、
うん、
見るけどやっぱ崖だと映えるんですかね、多少やっぱ
室内より、まあそうですね、あと、まあ、楽っちゃ楽ですね、毎回東尋坊行けばいいんで。
ロケ班も安心の東尋坊ということで。
そうです
ね。ああ、なるほどね。まあ、いちいちね、やっぱり、今回の種明かし、どこでやりますって言ったら、うん、ね、やっぱり大変ですからね、毎回考えるのもね。
そうそうそうそうそう。
ああ、東尋坊でいいっしょっつって。
まあ、そんな毎回考えてるのは、サスペンスじゃないよっていうね。
俺らの仕事はそこじゃない
よ。大事なのはそこじゃないっていう。
ああ、なんかそうですね。だからサスペンス界に、なんか、異端児監督とかが入ってきてね。
うん、
なんか毎回崖で、なんか、事件解決するのおかしくないですか？と、僕はもっといろんなところで事件解決したいんですよ。とか、熱いやつが入ってきても、
うん、
やっぱり、いや、お前、サスペンス何も分かってないなっていう。
うんうんうんうん。
そこじゃねえんだよ、サスペンスは。つって。
うん、そういう意味じゃ、すごい寛容なところあって、サスペンスって。
ああ、ありますね。
例えば、船越英一郎の、まあ、代名詞ですけど、指出しグローブあんな絶対ダサいですから、誰が見ても。
うん、ああ、けどやっぱり目の前で事件が起きてると、
うん、
やっぱりその隣にいる山村もみじとかも、
うん、
どうしても指出しグローブのことを指摘できなかったりするんですかね。
まあ別にいいんじゃないぐらいな。
ああ、指出しグローブへの寛容さ。
そう。
ああ、なるほどね。うん、そういったものが生まれる。だから、寛容な人間が見るフォーマットとして、
うん、
完璧にできてるわけですね。
そうですね。コナン君のスケボーしかり。
うん、いや、だからそこの寛容はよくわからないですけど、うん、あれですよ、なんかその、エンジンがついてるんでしたっけ、
うん、かな。
あ、僕、本当に見たことないんで、あんまり。はい。いや、もう死ぬほど僕、コナン君の一番くじ組み立ててますけれど、はい。 全然キャラクターが分かんなくて、うん、はい。あー、なるほどね。
サスペンスの構成ってもう全部一緒でしょ。
いや、まあその大まかな構成はね、
大事なの
は
トリックだけですから、
まあ、いやだからすごいなとは思ってますよ。なんかよくこんなこと考えれるなとは思ってるんですけれど、
うんうん、
どうしてもなんかそのまあちょっとね、寛容じゃないですけど、なんかどうしてもそのリアリティのなさに、
うん、
そのトリックでもなんかアリバイ隠すのになんかわざわざそんなことするみたいなね、
うん、
そこまでっていうかそんなこと思いつくみたいなね、
だからまあ本当に呂布カルマがまあ言ってますけど、はい、まあ、結局どれだけレアケースを生み出せるかっていうところでしょうね。
まあそうですね、うん、だからそれがまあ毎週のように起きているこのコナン君とか船越英一郎は、
うん、
時代がなんかの病気なんじゃないかってことなんですけど、
まあキーワードはちょっとレアケースになってくるかもしれないですね。
どういうこと、すっげえ今週はよくわかんないんだけど、なんか
難しいですね、このサスペンス。
いや本当ですよ、もうサスペンスですよ、もうちょっとなんか冷静になったらちょっと二人の不安さんを責めるわけじゃないけど、ちょっとなんか趣旨違うんじゃないかなとすら思ってきたんですけど、いやいや、
大事
な
のはなんか、ね、はいはいはい、この二人の不安さんが送ってきてくれたこのサスペンスメール、
ああもうサスペンスなんだ、
うん、なんかディティールなんか、なんていうのかな、もう要は大事なのはトリックですから、僕らの、
ああだからもうなんかこう二人の不安さんの心理とかなんかそういう本質とかが知りたいんじゃなくて、
うん、
トリックが知りたいだけなんだ、もう、
うんうん、
ああもうサスペンス的に見てるんですね今週は。
まあ少なくとも僕はそうですね。
ああじゃあもう病名も最後は東尋坊で告げてほしいんですね、もう、
そうですね、
二人の不安さんとしても
東尋坊でいいんじゃないのぐらいに
思うで僕らも深く考えずに、
うん、
まあ、東尋坊で落ちようかっていう感じでいいってことですね。
だからなぜこの病名に至ったのかっていう、その、
あ、
まあ、トリックですわね。
ああ、そういうことですね、うんうんうんうん。それが今回一番、二人の不安さんが知りたいところに、なんか、イライラしてるんですか？なんか、タバコの火がなかなかつかないですけれど、なんか。
僕は、その、はい、そうですね。このサスペンス劇、劇場の登場人物的にタバコをよく吸うタイプなんで、
まあ必要ですね、うんうんうん、必要ですね。ほんでまあやっぱりこうどうしてもね、今コンプライアンスなんかでいろいろ言われちゃいますけれど、
うん、
まあ基本寛容ですからね、見てる人は、
うんうんうん、
はい、だ僕みたいな視聴者が逆にああいう逃走してる犯人がシートベルトしてないのはおかしいとか、
うん、
あれ交通法違反だとかそういうしょうもないことを言ってるのは、
うん、
サスペンス好きじゃない人でしょうね、多分。
そうでしょうね。
サスペンス好きの人は絶対ね、そんなとこいちいち突っ込まないですからね。
うん。
ああ、なるほど。そうですか。どうなんでしょうね。まあ、やっぱり、まあ、基本的にね、古畑任三郎は僕さっき見てたって言ってるんで、あれですけれど。
うん。
まあまあまあ、けどあの人は刑事だからまだわかるか。うん、けど刑事だから事件が起きて現場に行くのは分かるんですけれど、
うん、
なんかそのたまたまいた旅行先でとか起きますからね、たまたま乗ったバスでとか、
うん、
そ現場に駆けつけるんじゃなくて現場にいることが多いんで、
うん、
それは古畑でもおかしいかやっぱり、なんなんすかね。
まあ、例えばなんだろうな、この人がいると、なんかこう雰囲気明るくなる人っていたり、
ああはいはい、
この人いるとちょっと空気がよどむって人がいたりするじゃないですか。
うん、はいはいはい、
あってその人が多分磁場を発してると思うんですよね。
ああやっぱりそれは科学では証明できない部分ですけど、
でも確実に存在するじゃんそれって。
ありますね、それはあります。
証明はできないけども、
まあ、もう全然違うかもしれないですけど、アメ男とかね、
そうそうそう、
晴れ女とか、そういうのもまあやっぱりそんなとこあります。なんかね、ある気はします。解
明はできないけども確実に存在するもの、はいはい、
うん、ありますね。
要するに、はいはい、まあ、うん、そうですね、いわば概念
概念、はいはいはい、うん、
解明できないんだけど確実に存在するもの、概念
はいはい、概念、そ、
うん、
それ、その名も概念ですね。
ひょっとしたら、はい、そうですね、古畑任三郎や船越英一郎とか、
はい、
ひょっとしたら概念なんじゃないかなっていう線もちょっと出てきますね。
いや、だから、いや、だから、いや、だから、それはいいんだけど、いや、それは、その概念の線が出てきたという
、いや、でも、いや、だから、目、血がいるおかげで、うん、なぜか事件が発生する。絶対に。
今、ちょっと待って、一個だけ、
毎週
一個だけ確認させて、今、ここ、東尋坊。え、ちょっと待ってください。今、東尋坊、ここ。
東尋坊へ歩いてます。
歩いてるとこなんだ。
先端に歩き、始めてます。
あ、そうなんだ。けど、けど、そういう、いや、まあまあ、確実に、今回の犯人、二人の不安さんですよね。犯人は二人の不安さんですよね、これ。いや、だって、で、何って思ってますよ、僕、山村もみじ的には。で、だけど、そういう番組だったっけ、この番組って。今もすごく思ってます。概念が、なんかそういうサスペンスっていう、ああいったジャンルを作ってて、うん、どこかで。
ひょっとしたら登場人物一人一人が概念なんじゃないかなって。
うん、いや、なんだよ。煙に巻き出したじゃねえか、お前、なんかついじ。
でも実際あるんですからね。実際存在する。実際事件は起きているわけですから。
そうですね。
うん。解明は決してできないけども、なぜかっていう、そういう解明はできないですけれども、絶対に事件は毎週起きてるじゃないですか。
そうですね、
うん、この人たちによって、うん、
そうですね。だからまあちょっと違う。
コナン君なんてどのぐらいやってますか。
いやーすごい長いこと事件解決して
る。何十年ってやってて、毎週やってて何十年って続いてるんですよ。これ概念と呼ばなくして何と呼びますか。
いやだからいいんだ、
聞いてみたいもんですね。
いやいや、だから、いや、ねえじゃなくて、いや、名推理のところ悪いんだけれど、いや、別に、それはいいんだけど、やっぱりどうしても僕はなんかその、サスペンス冷めて見ちゃう病の人間なので、いや、ずっと、で、何って思ってるんですよ、なんか。
冷めててもいいんですよ。
いやいやいや、で、何これってずっと思ってるんですよ。
そこに熱量がある、はい、ないは、いいんですよ。別に人それぞれですから。
ああ、いいんですか。はい、
ただ、晴れ男は存在するよねっていう話。
はいはい、ああ、いや、まあ、だから、まあ、別にそれは別に僕も認めるし、あっていいと思うし、それが概念っていうのはいいんですけれど、なんかちょっと違うかもしれないですけど、最近例えば、こう、歴史上の歴代のこう、名馬と呼ばれる馬を、こう、ビジョンに擬人化させて、こう、走らせるアニメとか、馬娘っていうアニメがね、はい、まあ僕は、そうですね、僕はちょっと、エナジードリンクのカンカンに貼ってあるやつしか見たことないんで、ちょっと内容は知らないんですけれど、例えば、そういうことなんですかね。なんかこう、もう概念の擬人化みたいな存在なんじゃないですか。ひょっとしたら、船越英一郎とかコナン君。実は、
あの時間。言い方としては、まあ、
なんか、
遠からずですね。
事件現場には、実は、あの概念が存在してるだけで、その本当はいないみたいな、船越英一郎は、概念の擬人化みたいな、
まあ、言ってみればそれが概念とも言いますけども。
いやだから何なんだよ、むちゃくちゃ濁すじゃねえかお前、今週
概念ですからね。
ああ、概念なんだ。概念ってなんだよお前、概念ってなんだよ。
だから概念っていうのは、形がないけど、確実に存在しているものですよ。
そう、ああ、そういうことですね。
うん。
だからもう形はない、ないんですね、だから。
うん。
もう、あの、古畑さんも右京さんも。
うん。
形はもうないんですね、多分。
あ、そこを言ってるわけじゃなくて。
ああ、
古畑任三郎は存在しますよ。
ああ、存在するんだ。
うん。でも、この人たちによって巻き起こる事件。
はいはいはい。
うん。だからそういうことがなんで、そういう事象がなんで発生するのかっていうところに僕は概念と呼んでるっていう。
あ、
うん、何かある、何かあるでしょう。だから二人の不安さんも何かあるでしょう。この人たちの共通点って。
まあまあまあまあまあ。
で、そこの共通点は僕は概念じゃないかって言ってる。
いや、だから、ね、いや、いいけど。いや、いいんだけど、で、いや、だから、で、何って、いや、さっき、いや、さっきから、さっきからずっと、で、何っつってんだけど、概念に、で、何っつってる時点でもうダメなんですよね、だから。
だから、晴れ男って、なんで、
まあまあまあ、
晴れさせるの、
まあまあ、そう。
わかんないじゃん。
ああ、まあ、確かにね。
すらねっていう話じゃん。
いや、だから、いや、だから僕、やっぱりこう、喋る前から、うすうす気づいてたんですけど、
うん。
いや、今回のお便り、むずすぎないですか？
だから、まあ、そういうのも全部ひっくるめて、あと、ヨッカルマの、レアケースもひっくるめて、概念じゃないのって言ってんの。
いや、そう、いや、だから、いや、こうなるよね。だから、いや、ほんと、二人の不安さんのせいですよ、ほんと。ついに、あの、概念なんじゃないのっていう、返答が返ってくるよっていう話ですよ、もうほ
ん
と。
うんうん、
ああ、まあまあまあまあ、そういうことですよね。
まあ、今風というか、うん、まあね、あ、ちょっと若い人風に言えば、
はいはい。
概念じゃねみたいな。
いや、概念じゃねじゃなくて、
うん、
だるくねじゃないんですよ。
うん、
マジだるくねじゃなくて、
うん、
あ、概念じゃねってことで、
うん、
まあ、けどやっぱりなんかそういう、まあありますよね。なんかその、うん、なんていうんですかね。なんかこう、なんとなく、あれ男とか、雨女とかね。
うん。
まあ一番わかりやすいけど、
うん、
いや、そんなアホなと思いつつ、
うん。
あ、なんかわかるなっていう感じですよね。なんかこいつ。こいついると人死ぬんだよなってことですよね、なんか。
そうですね。
ああ。
さっきも言いましたけど、この人がいるとちょっとハッピーっていうかね、あの場が明るくなるよねっていうのと同じです
ね。
ね
っていう、ああ、なるほどね。ああ、うん。それってなんか病気なんですか？それは病気じゃないですよね、概念ですから。
ああ、そこですよね。だから病気とどうくっつけようかってずっと。そのトリックを僕は悩んでる。
いや、だから、いや、結局そういう概念がある人物がその概念とどう向き合ってるかってことなんですよね。
ん？
いや、だからまあもうすごく雨女とかの方が分かりやすいので、
ええ、
例えると私雨女なんですよねっていうのは概念だからしょうがないわけですよ。
そうですね。
うん。いや、だからどうするかみたいなことじゃないですか。
だからどうするか。
例えばですよ。いや、だから、例えば、私、雨女だから、
ええ、
あの、みんなとピクニック絶対行かないとか、
うん、
そういうことじゃないじゃないですか。
うん。
だってもう絶対、雨が降るって分かってたら、
うん。
遠足休もうとか、
うん。
そういうことにだってなるじゃないですか。うんうん、迷惑かけたくないとか、
うん。
だからその概念はしょうがないんだけれど、うん、その概念とどう付き合っていくかによって、その行動って変えれるわけじゃないですか。うん。だからその概念を自覚した時点で、
うん、
いや、僕は1ミリも思わないですけれど、
うん、
やっぱ人によってはなんかその、概念があるなら、
うん、
ちょっとおとなしくしてた方がいいんじゃないですかっていう人もいるかもしれないじゃないですか。
ああ、それはそうですね。うん。
はい。だからまあ、 分かりやすく言うと、コナン君が家から一歩も出なければ、
うん、
まあ何の事件も起きないわけですよ、引きこもりだったら。
まあでも概念ですからね。
いやだから何なんだよ、だから概念って何だよ、だから俺ももう、
まあ、もうじっとしててもってとかありますよやっぱ。
ああ、そうなんだ。
うん、
じっとしててもなんか密室事件とか起きんだ。
うん、
もうピザの配達頼んでも事件起きるんだ。
なんか急に、まあ、存在してますからね、概念が。
ああ、ウーバーイーツ殺人事件が起きるんだ。
ええ。
ああ、そうですか。うん、ああ。だから、まあ、その、が、だから、古畑任三郎とかは、
うん、
コナン君とかは、どうなんだ、なんか、作中でそこがどう描かれてるかわかんないんですけど、なんか、俺、あんまり、人と関わらない方がいいかなとか言ってるんですかね、なんか。
ん？
すんげえ、いや、すっごい人、なんか死ぬし、俺が行くとこうとかいう、そういう場面って描かれてないんですかね。
まあ、描かれ
てないでしょ。
ないのが、まあ、多いんじゃないですかね。
でしょうね。
まあ、たとえ思ってたとしても。
ああ。
まあ、どうしようもないですよ、ね、まあ、口に自分では。
まあそうですよね。
うん、雨女はどうしようもないじゃないですか。
まあそうですね。なんか
雨女は
雨男、う
ん、降らすんだから、
まあ、まあまあまあ晴れ男晴れ女なら別ですけれどね。うん、うん、
なんかいい悪い別として、まあ
降らすんだから、もちろん
晴らすんだから、
いや、そうそう、それこそね、別に雨って別に悪いことじゃないですからね。
そうそうそうそう、はいはいはい、それとどう付き合っていくかとか、そんな次元じゃないですから
。なんだ、俺なりに一応トリックを提供してんだよ、お前。全部概念で済まされてるじゃねえか。何言っても概念ですからしか言わねえじゃねえか、お前。うん、おー。いや、いやだから何そういう、だから結局そういうとこなんだ。
だから別にどうしようもないことですよ。
ああ。
これらは。
もう、どう、だからもうその、分かってんだ、コナン君も。もう、またかよとは思ってんだ。船越英一郎も、
うん。
なんで俺ばっかりとは思ってんだ。
だからそのコナン君やらなんやらでもさ、まあなんかの回で多分一個ぐらいはあると思うんですけど、
はいはい、はい、
どうしようもない事件、
はいはい、
のオチがもう最終的にめっちゃ悔しがるとか、多分そういう回あったと思うんですよ。
ああ、なんかね、その無力感に打ち引きがれるみたいな、そういう回ありそうですね。はいはいはい、
だからそういう回じゃないですかね、今回は。
誰も悪くないけど、みたいな。
そうそう。
ああ、なんかごめん。
でも何かが悪いっていうのは。
ようタバコ吸うし、火がつかないね、今日。うん、
イライラする、ね。
タバコに。なんとか警部。
うん、
ゼニガタじゃなくて、なんか、
本当に悔しいわ、
コナン君のあれ。はい。いやそういう回あるけど、
まあ、レアケースの中の一個のケースですけど、
サスペンスでそういうケースあるけれど、うん、いや神回あってのその回だろう、あくまでよ。
本当に
第1話がなんだよ、第1話でお前無力感に打ちひしがれるってなんだよ、お前今回。絶対打ち切りだよ、お前これ。あ、そうなんだ。
うん。
あ、そうですか。
うん、
ちょうど僕の Bluetooth イヤホンの電源切れそうなんですよ。どうしようもないんで、これ
は。どうしようもないね。
どうしようもないです。もう今、片耳しか充電残ってないので、はい。いやー、そうですか。
うん、共通点はもう確実にある。
まあ、はい。
あ、でもそれはもう概念としか言えなくて。
そうそう、これ人間病院的に言うと概念は病気じゃないですからね。はい、
あ、そうですね。
で本来はその概念っていうもの、
病気にしようがないからね、
うん、病気にしようがない。で本来はそういう例えば妬みとかそういったものも全て病気として診断してないんですけれど、妬みとかそういったものとどう向き合うかっていうところで生まれることに対して病気が生まれたりするケースが多いので、
はいはい、
今回は概念なんで向き合うことすら許されないんですよね。
うん、そうですね。
うわー、すごいな。いやー、聞いてる人損しただろうな、今週。
まあ、今日は外れ会でしょうね。
いや、外れ会っていうか、外れ会っていうか、すごいっすね。
だから、そうですね。何病ですかって言われたら、病としか言えないもん。
いやいやいや、
すいませんけど。
いやいやいや、本当に、いやいや、なんかその記入ミスだと思うよ、今週の。
まあ、長くやってると、こういうこともあるんじゃないですかね。
あるんですね。
もう300何回やってますからね。
いやー、もう絶対引きの絵で終わるやつですね、これ。
そうですね。
はあ、なるほど。だからなんかその、よくありますよね。なんか犯人に正義があった場合とか、こういう終わり方で終わりますよね。なんか、この、なんていうのかな。なんか、例えば僕が、こう、好きな、それはサスペンスじゃなくて、弁護士のドラマですけれど、実は弁護して勝った側が悪だったみたいなことがあったりして。
なるほど。
だから、その、正義って何なんだろうみたいな無力感で終わるみたいな。
なるほど。
なんか、それぐらい後味悪いですね。まあ、けど、それは、それはけど、なんか概念なのかもなって。はい。もう今、聞いてる方にはわからないですけど、僕らの後ろには、エンドロールが流れてますけど、はい。びっくりするかもしれないですけど、今、もう完全にちょっと前に東尋坊には到着してたんで、はい、今、僕らの後ろにずっとエンドロールが流れてます
けど、まあ、編集次第ですけど、もうエンドロールも流れてますからね。
まあまあまあ、もうこのままフェードアウトですけれど、
悔しいね。
まあ
まあ
まあ、けど、やっぱり一個の感想としては、なんかやっぱ東尋坊って立つとどうにかなんなっていうとこは感じてますよね。
そうだね、うん。
いやいや、まあまあまあまあ、もうこの東尋坊、今東尋坊に立ってますって言っただけで、まあ聞いてる人がね、ある程度、はい、まあまあ終わるということに対しては納得してくれてるかもしれないので、まあ、今回の、まあ、この浦田任三郎さんとか、コナン君とか金田一君の病名は病ということで、
うん、そうです、ね、
いやそうですね、いや、まあ、いやこんなオチだったら別に最初に病で伝えればよかった気がしますけれど、はい、病をね、はい、まあまあまあ東尋坊なんで、はい、
まあ、まあまあね、
もう、うん、指出しグローブみたいなもんですよ、
そうですね、は
い、そんな感じでいいですかね、
そうですね、
Bluetooth イヤホンも電源が完全なくなったので、はい、
あ、もう無力でしたね。
そうですね、でいつもは僕スカイプでやってたので、こういうことが起きるんだと思ってますけど、
はい、
ただただ無力ということで、
あの病院医者漫画でもさ救えないこともあるじゃん。
いやいや、まあまああります、なんか無力感で終わる回ありますよね、うん、ただ第1話でその回を見たことはないです、はい、
うん、
まあいろいろあって
ネームプレート、うん、何あのラミネート掛けしたちょっと固めのネームプレートを握って机にドンってやってラミネート部分が手にこう刺さっちゃう、その大田裕二みたいになってますわ。
無力だったんですね、はい、まあ、僕何のドラマの話してるか知らないですけど、それ石黒賢の話、
石黒賢の話ですね、
織田裕二側の話じゃないですよね、それ石黒賢側の話ですよね、それ、はいはい、そうそうそうじゃなくてそうそうそうじゃないんだよ、何ちょっとでも解決したことを感を出すんだ、
これはやっぱり、まあ、なんていうのかな、はい、まあ、ある種こう踏み台にして、
そうですね、まあ、あえて今回更新させていただいてですね、
まあ、次のその患者さん、はい、 うん、来たらもうまた全力をちょっと出そうかなって
思います ね。そうですね、はい、だからあのだから最後にちょっときつく言っとくと、うん、あの今後に二度とあの漫画のキャラクターを出して病気見つけてくださいっていうメール一切やめてほしいですよ、ね。はい、あのルフィとかって病気だと思うんですけどとか一切やめてほしいですね。あのいないんで概念なんで、はい、本当にお願いします。はい、病にしかならないので、はい、ということで
困らせたいみたいなとこある。
いやなんかいやいや、まあ二人の場合さ感じた違和感は本物なんでしょうけれど、うん、はい、宛先を間違えてると思うので、
は
い、
はあはあは
あ、ちょっとまたなんかそういった番組もあると思うので、うん、なんか漫画考察番組とかに送るといいかもしれないですね。
あ、なるほどね。
はい、あ、僕もそういうあの接骨院の本棚っていう漫画考察番組をやってます。
あ、そっちだったかもしれない、
ね。はいはい、ぜひそちらの方にもまたお便りいただけたらなと思っております。
うん、そっちはどうやって送るの？
それはあのinfo at mark なんであの時 .com に、はい、基本的には、はい、あのすいません、あの常に環境が整ってないんで、はい、
接骨院の本だな、うん、の方ね。
そうですね。であとまあ、うん、こんだけ環境は揃ってない中であれですけど、冒頭にも言いましたがお便りが、今回で最後になってますので、ぜひまた皆様の、うん、はい、四天王からのお便りをお待ちしております。
接骨院の本棚の方にメールを送らなきゃいけなかった病だわ。
ありがとうございます、宣伝ありがとうございます、うん、はい、杉委員長も喜んでおります。はい、
うん、ちょっと一矢報いなかったですけど、なんかね最後になんか、はい、うん、
そうです、
ペチっていうパンチだったけど。
まあまあまあまあまあまあまあ、漫画のシーンだと次につながるやつですよ。
まあそうですね、
もうあの意識はなくなってるんですけど、なんかこうペチってねやって、うんうん、こいつまだ戦う気だ、目が死んでねえみたいな、
うんうん、
はい、目が死んでない感は出せましたので、
そうですね、
はい、ということで二人のファンさんすいませんでした。今回はあの病ということで、はい、接骨院の本棚の方へお便りよろしくお願いいたします、うん、はい、ということで、今週は東尋坊の、先っぽからお送りしました。それではまた次回、さよなら。